イト妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士 AB でございます。1時間よろしくお付き合いください。さて、昨日から梅雨入りしました沖縄でございますけれども、私沖縄で梅雨入りの時に毎回思うんだけれども、沖縄の梅雨入りっていつもちょっとツン気味じゃない？あの、梅雨入り宣言した途端に数日天気が良くなって、なんかねえ、別に梅雨入りなんかしてないんだからねみたいな感じのね、あの梅雨入りの仕方をするんですけど、今年もね、あの毎年恒例のツンな梅雨入りの仕方をしました。でもびっくりしたんだけど、沖縄より先に奄美が梅雨入りってあるのね。沖縄昨日梅雨入りだったじゃない、で一昨日が奄美が梅雨入りで、もちろんね、皆さんご存知だと思うんですけれども、奄美って沖縄より北にあるのに、あ、南から順番に梅雨入りするんじゃないんだって私は思ったんだけど、これってね、気象学詳しい方とかだと割と常識なのかしら。ちょっとここの原理を教えていただきたいわ。ということで、小ネタ超特急、今回の内容ですが、アンケートコーナー、俺の話、テーマはですね、今月、もう間もなくですね、母の日がやってまいります。皆さんもプレゼントの方は準備されてますでしょうか。まあ、母の日にちなみまして、毎年ですね、小ネタ超特急では、5月にこのテーマをお送りしております。僕の私のおかんエピソードということで、後ほど皆様からいただいた、ご回答の方をご紹介したいと思います。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、先月ご紹介できなかったこれ、空手家の矢部太郎さんが書かれました、大家さんと僕、これすんごい話題になってるんですよ。なのでまだご覧になってない方にぜひ読んでいただきたいなと思って、今回ご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム、 FM 那覇のウェブサイトトップページでユーストリーム配信しております。またツイキャスでもライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しておりますので、 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載します。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
チュチュチ
ュ、お友達のみんな、
小ネタ超特急、
さ、FM那覇、78.0MHz、あなたの夢を叶えるラジオ、AOZZ0AQFM、サクッと A4 サイズで。
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急、 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介するコーナー、俺の話のコーナーです。今月のテーマは母の日にちなみまして、僕の私のおかんエピソードということで、皆様よりたくさんご回答いただいてますので、早速ご紹介をいたしましょう。まずはこちら、ラジオネームロココプリンセスさんです。ありがとうございます。私の母、昔から可愛いフェミニン系な服が大好きなんですよね。年々拍車がかかってきて、最近はそれフェミニンじゃなくてカントリー系ロリータだよねと思うような入れたちです。区分細かいね、結構。今では絶滅したと思っていた三段フレアスカートにフリル満載のブラウス、一体どこに売ってるんだこんな服という物が母の部屋に溢れかえっております。好きなものを着るのは人としての権利だと思いますが、母はその服装のおかげで町内どころか行動範囲全域で良くない意味で有名人なのを知らないのかな。私もわざわざ教えるつもりはありませんが、ということで、で、子供の立場としてお母さんのファッションセンスが迷走し始めた時に、子供として何が言えるかって結構葛藤するよね。まあ、自分が何歳の時にそうなのかっていうのもあると思うんだけれども、私がね、中学、あ、これお 母さんに言ったら怒られるかな、中学とかぐらいの時に、私の中で葛藤があったのが、まあ、ね、もちろんお母さんが年齢的にその、なんて言えばいいのかな、白髪染めとかを始める、シーズンじゃないな。まあ、年齢に達して、で、うちの母がね、結構白髪が多かったのか、割とね、色味が結構ね、しっかり入る人なのね。でね、多分ね、美容院でね、オーダーの仕方間違えたんだろうね。すごいね、巨峰みたいな色の髪の毛して帰ってきた時があったの。もう赤でもない、紫でもない、もう巨峰以外の何者でもないっていうね、カラーリングで仕上げて帰ってきた時に、まあ、私と年子の弟がいるんだけれども、二人して、お母さんに対してはね、私たちね、何もそういう突っ込みとかができる感じじゃないのよ。お母さんをね、すごい好きすぎて、そういうことができないタイプだったので、なので二人でね、微妙な空気の中夕食を囲んで、もうずっとお母さんのね、頭髪ばっかり見てて、突っ込めなかったことがあって、結構ね、だから髪の毛の色で突っ込みを入れたかったなっていうのと、あとファッションセンスで、やっぱりね、瞑想し始めた時に突っ込みを、入れたかったっていうのは私もあります。どのお母さんにも来るのかな、やっぱりヒョウ柄着って。ねえ、関西のね、いわゆるおばちゃんって言われてる方たちが、割とね、ヒョウ柄オン、ヒョウ柄オン、ヒョウ柄で行くタイプの人とかがいるっていうふうには聞いてるんだけれども、割とね、日本全国、まあ、特に女性はね、ある一定の時期に来たら、ちょっとヒョウ柄に、まみれる時期がね、あるんだと思う。これなんだろうね、DNA になんか刻まれてんのかな、なんかそういうのがあると思うんですけれども、やっぱりね、お母さんのファッションセンスって、なんて言えばいいのかな、このお母さんの乙女心を傷つけたくないがゆえになかなか突っ込めないね。お父さんみたいにやめてよ、ちょっとそのシャツの柄みたいなのとかがね、言いづらいっていうのはどなたにもあると思います。でも、カントリー系ロリータはなかなかだよね。多分ね、近所の商店街とかね、スーパーのレジカウンターの人とかの間ではね、なかなかもう印象深い、方になってるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。続きまして、ハロプロ最高さんです。ありがとうございます。僕の母親は漫画好きです。昔からたくさん漫画を読んでいます。長く続いている漫画が好きで、未だに実家にたくさんあります。同級生からは図書館扱いされていました。いっぱいあるんだもんね、そうだよね。母が貸し借りを禁止していたので、いつも僕の部屋で母が持っている漫画を男子も女子も読みに来ていました。ガラスの仮面、王家の紋章、ドカベン、コチカメなどなど、おなじみの長編漫画はもちろん、難しそうな漫画もいろいろありました。でも不思議なことに、僕はそんな漫画に興味がないんです。なんと。父もそうなので、僕は父の血を受け継いでるんだなと思います。母は今でも漫画好きでいろいろ買い込んでるそうです。父は苦笑いしています。でも、すごいね、お父さんは別に漫画に興味がないのに、そのね、もう買うなよとは言わないんだ。お母さんの趣味はね、その少々、まあ、お金がかかるにしても、お母さんの趣味はお母さんの趣味でちゃんと尊重してるのね。でも、羨ましいね、このざっと並んだラインナップで、ガラスの仮面、ガラ仮面と王家の紋章、ドカベンコチカメとかの長編漫画がね、もう最初から、とりあえず最新刊まで揃ってるってことでしょ？読みに行きたいよ、私も。だって、私もさすがにもガラスの仮面と王家の紋章、覚えてないもんな、割とストーリー。ハロプロ最高さん、ご実家沖縄なのかしら、ちょっと読みに行かせていただきたいわ。ありがとうございました。続きまして、ラジオネームクイーンラブさんです。ありがとうございます。母は未だにエグザイルを見ると、どれが東？と聞いてきます。少年隊と、見分けがつかないみたいで、違うよ、これはエグザイルだよと教えると、少年隊が変わったってこと？と聞いてきます。どうしても男性が多いグループは全部少年隊の系列だと思うようです。そんな母は少年隊の日記のファンですということで、あ、今でもずっと日記が大好きなのかしら。ちなみにね、私は東派だったんですよ。タノキントリオではよっちゃん派でした。はい。あ、でもね、これ私言うのね、すごい恥ずかしいんですけど、私も実はね、エグザイル系列っていうか、DHL 系列の、グループのメンバーの顔写真出してきて、この人がどのグループ所属かとかって聞かれたら、ほぼわかんない。 で、なんかあのね、メンバーの入れ替えとかも、その、私が唯一知ってる、あの、サングラスにヒゲの厚さんとかは、もう、今もうね、舞台の方にはお立ちになってないっていうか、そのね、メンバーとしてお立ちになってないとかっていう話を、あの、知ったのも、だいぶ最近の話ですし、お恥ずかしいんですけどね、私もそこら辺わからないので、ちょっとあの、クイーンラブさんのお母様をね、はははって笑うことがね、できないっていうか、まあ、だんだんそうやってね、あの、自分の記憶の中で、どっかの男性グループの、こう、なんて言えばいいのかな、新しいアリューグループがここにあるに違いないとかっていう風にね、勘違いするんじゃないかなと思います。もう、あの、特に私ね、あの、AKB とか、なんだっけ、その、48系のグループも、このメンバーはどこに属してるのか、例えば、あの、博多の方なのか、どこなのかとかっていうのがあんましよくわかってないので、なので、やっぱりこれって、カレーのせいなのかしら、ということで。はい。続きましてはこちら、ラジオネーム、ニーヒャさんです。ありがとうございます。私が子供の頃は、とっても厳しかったお母さん。私が二十歳になった時に、これあげる、といきなり派手な服をくれました。昔のボディコンです。お母さん着てたやつか。これでディスコとかよく行ってたそうです。びっくりしました。今では私がその服を着て、お母さんは普通の服で一緒に出かけてますということで。あ、なるほど。お母さんは、あれなんだ、いわゆるバブル期に、クラブじゃなくてね、ディスコって呼ばれてた時のディスコによくボディコンをお召しになって通われてたのね。私じゃあ世代的にはどっちかっていうとお母さんよりちょっと下ぐらいな感じなので、お母さんこんな感じの服で踊ってたんだろうなーとかっていうのが今ここら辺にね、浮かんでるんですけれども。確かに、ま、今また、バブルの服がその娘さん世代、着れる感じの流れになってるのかな。まあ、アイテムにもよるんでしょうけど、さすがにね、まだ時代は巡ってきて完全に肩パッドの入ってるスーツがいけてる感じじゃないとは思うんだけれども、まあ、アイテムとしてね、なんかそういう、ディティール的な部分で、あの年代のがもう一回着てるのかもしれない。でも、なんか時々、これ80年代に見たよねみたいな感じのものをなんか最近ショップとかで見かけることが多くなったので、もしかしたらここから先なんか来年再来年ぐらいになんて言えばいいのかな、吉川浩二さんがモニカ歌ってたぐらいの時のあのラインのスーツがまた流行り始めるのかななんて思ってます。でも私は肩パッドの入ったスーツはもう買わないぞということで。はい、では続きましていきましょう。こちらはラジオネームてんてんさんです。ありがとうございます。うちのおかんは料理ができません。下手なので外食がほとんどでした。なのでお弁当を作るのが本当に大変だったみたいで、蓋を開けたら食パンとかよくありました。いやでも作ってくれるだけすごくない？まあ、食パンのみだったのか、なんか塗ってあるのかで話変わってくると思うんだけど、友達と先生にはバカウケでした。なので自分でお弁当を作るようになったので今思えば良かったですということで、まあ反面教師じゃないけどね、お母さんが作ってくださらないから自分で作るようになったっていうのはあるのかなね。でもなんか結構今ってまあ今じゃないんだけれども、結構前からそのお母さんがお子さんのお弁当とかにキャラ弁とかデコ弁みたいな感じで、この人寝ないで作ってんのかなみたいな、なんかすっごい手間がかかったお弁当とかが、その、インスタとかね、まあ、ネットとか、なんかブログとかですごい流行ったり、もてはやされたり、またそれでね、普通に、普通のご家庭の、主婦だった方が、いきなりこれでね、本を出されたりとかっていうのもあったりしてね、ちょっとなんか、日本のお弁当カルチャーが、なんて言えばいいのかな、こう、すごい力を入れないと、いけないような、なんか、プレッシャーをね、新米ママさんが感じるような流れに、ちょっとなってきてるんじゃないかな、っていうのがね、私、あるので、で、私、まあ、自分でね、お弁当を作るっていう生活は今してないんですけれども、でもたまにさ、なんか、ちょっとお弁当っぽいものが食べたくなるときあるじゃん。なんか卵焼きとウインナー焼いたのとみたいな感じで、でなんかその時にまあそういう感じのを作ってみるんだけれども、なんか自分で食べるから別にほら飾り切りとかしないでもいいし、デコらないでもいいんだけど、それでも結構その作業をこれ毎朝起き抜けの朝6時とか5時に毎日やれるかって言って私無理だもんね。なので、素直に、デコ弁とかじゃなくても、普通にお弁当を毎日お子さんとかご主人に持たせられてる、 世の中の奥様主婦の方とかは素直に私ね尊敬してます。私には絶対できないことなの でやれって言われてもどうにか金で解決しようとして睡眠時間の方確保したがるタイプなので、私こういうパターンの時はなのでね、まあ、それでもお母さん料理苦手だって言ってもね、まあ、食パンだけど入れてくださったっていうことは実際すごいと思います私。はい、では行きましょう。次です。ラジオネームしここさんです。ありがとうございます。おかんエピソード何があったかなと思い浮かべるとおっちょこちょいエピソードばかりが浮かびました。ある日母からピーナッツが送られてきたのでありがとうとメールするとピナズもらい物ですまぜんと戦隊シリーズものの次回予告のような返信がメールでねピーナッツもらい物ですすいませんと打ちたかったようです。おかんかわいいということでね、お母さんのメールって、下手くそな文面の時の方がめっちゃ可愛い感じがしない?ちなみにうちの母親はメールの返信が一切できないのね。でも、こっちからメールとか LINE は送るの。で、そうすると、漏れなく読んだ後に、電話が鳴るっていうシステムになってまして、お母さんからは電話で返事が来る、流れとなっております。それが私の母でございます。続きましては、こちら、裏マックさんです。ありがとうございます。母は、美容院に行きますという置き手紙を、美容院に行きますと書き損じていました。これもあれなんだ。いわゆる文面が残念系だね。あまりにも面白くて SNS で投稿したら不走者という出版社から連絡が、不走者結構大手じゃん、おかんメール2という書籍の看板ネタに採用されましたということで、私見たよこれ、この本載ってたよね、載ってたよね。これ裏マックさんのお母さんなんですね。すごい。あー、うん、でもね、なんか置き手紙で残念なのもね、結構いいよね。でも形としてね、残せるので、結構私、そういうのをね、お母さんからの手紙、私、お母さんとね、手紙のやり取りって、まだ続けてるんですよ。実際、メールとかだけじゃなくって、手紙書いたりとかもたまにするんですけれども、お母さんの手紙とかね、メモとかってやっぱり捨てられないんですよね。まあ、だからといって、こう、しおらしく読み返すとかっていうパターンじゃないんですけど、なんとなく捨てられない。まあ、靴が入ってた紙箱に溜まっていってる状況なので、まあ、もしかしたらこのままずっと私この紙箱捨てられないのかなって感じで、果たして私の母は私からの手紙をそうやって保存してるのかしら、ちょっと今度聞きたいわ。ということで次行きましょう。ラジオネームグリズリーさんです。ありがとうございます。僕のお母さん疲れたとか体調悪いとかを家族に言わないタイプで、弱ってるところを見せたくないのか心配かけたくないのか理由は未だによくわかりません。それで一昨年くらいに珍しく友達と旅行に行ってくるとか言って一週間ぐらい出かけるって言った時には、おう気をつけて行ってきてくらいな感じでした。その時は僕も弟も実家離れてたし母も一人暮らしでした。そして今年の正月に実家で、そういえば一昨年の旅行って弟が切り出して、母親がしどろもどろになったからこれはおかしいと感じました。ようやく話してくれたのは、実は母は旅行じゃなくて入院して手術まで受けていたのです。実家に同居してたらさすがに術後は気づけたし、通院してることも知ってたはずですが、お恥ずかしいことに僕たちは何も知らなかったのです。なんでそんな大事なことをと母に対して大きな声で言ってしまいましたが、よくよく考えてみれば母の様子を気にせず、母がそれまで行ったことのない友達との旅行の話をした時点で気づけなかった僕たちの不甲斐なさに涙が出て、男兄弟二人で元旦からおいおい泣いてしまいました。母は強しと言いますが、一生懸命強いふりをしてギリギリで踏ん張ってるお母さんの方が大多数だと思います。世の中のお母さんに無理しないでほしい。弱さを見せても大丈夫なんです。と言いたい。あれ、ちょっとグリズリーさん、私今グッと来ちゃってるんですけれども。あ、でもね、弱いところを見せるのが苦手なお母さんって実際多いですよね。うちの母もなんかそんな感じで、なんか、 あれ中学校の時だったかな、お家に学校帰りで、そのままストレートに、5時前に帰ってきたら、うちの母親がね床の間に布団敷いて寝てるんですよ。珍しいことに、いつも母が寝てるのは2階なんですけれども、わざわざ1階に布団が敷かれてて寝てて、で、あ、なんだろうって思って、で母親も私が帰ってくると思ってなかったみたいで慌てて起き出したんですけれども、うちの母親も聞いたらその日日帰り入院の後で、何にも知らなくって、私もで、うちの父親しか知らなかったみたいで、うちの父親も半ドンで家に帰ってきてたので、もうって思ったら、後日聞いたらね、それ日帰り入院で、なんかたまたまお母さんがその時は、なんかちょっと風邪気味だから寝てたみたいな感じで言ったから、やっぱり私もこのグリズリーさんみたいに、なんで言ってくんなかったのってね、ちょっと逆切れ仕掛けたんですけれども、まあ、そこは、母親の家族への気遣いだったんだなって思うけど、もうさすがにね、なんかあんまりそこまで無理して、頑張ってほしくないっていうのは、正直私も、思うところあるので、割と未だにね、なんか結構、病院に行ったとか、なんかちょっと、熱が出てて寝込んでたって話を、全部なんか、翌月ぐらいに聞いたりするパターンが結構ここのとこ続いてるので、なんかそういう時にね、うちの父親もわざわざそれをね、言うのもなって言って、連絡してこないんですけれども、この立場としてはね、ちょっとそれは、教えてほしいよね。ね、教えてくれるっていう優しさもあるよということで、続きましていきましょう。こちらラジオネーム太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。おかんエピソードということで、真っ先に思い出したのが友人の母親の話なのですが、友人は子供の頃結構偏食だったそうです。食わず嫌いかな、うん。ご飯が苦手だったようで、パンが好きだったそうです。あ、ご飯全然食べなかったんだ。ある日、夕ご飯のお手伝いで、友人が炊飯器の蓋を開けたら、ご飯がオレンジ色に染まっていたそうです。友人の母は、娘が大好きなオレンジジュースでご飯を炊けば食べるだろうと思ったらしいです。オレンジジュースご飯炊いたんだ。なので友人は、なるべくちゃんとご飯を食べれるようにしようとその時から思ったらしく、それから今では普通にご飯を食べてます。母の愛情ってすごいわということで、あ、お母さんなりに工夫したんだね、オレンジジュースご飯。でも私の知ってる範囲でやっぱりね、オレンジジュースご飯をお母さんが炊き込んでたっていう人をあと一人私は知ってて、それはね、あんまり料理が得意じゃないお母さんの話なんだけど、前にラジオで話したかな、料理が得意じゃない人のパターンには、少なくとも二つのパターンがあって、得意じゃないから、もうなるだけ素材から手を加えないっていう派と、いろいろ試行錯誤して、すごい料理にたどり着くっていうパターンと二パターンいて、で、私の実際の友人の、お母さんは、いろいろ工夫をしちゃって、地獄の釜の蓋を開けたみたいな料理ができるパターンのお母さんなのね。なんか、すごいえげつない色のカレーライスが出来上がったりとか、ほうれん草のピューレを入れてっていうパターンなんだけど、そのお母さんは、仕事が忙しいんだけど、いつもなんか、白ご飯ばっかりだから、子供たちに変わったご飯を食べさせたいと思ってやったのが、オレンジジュースご飯だったんだって。で、オレンジジュースご飯が大不評だったらしいのね。その友達ももうこんなの食べれないよって言って、そしたら翌日にリンゴジュースご飯を炊いてきて、見た感じは結構なんかね、薄い出汁で炊いた炊き込みご飯風に仕上がってたんだけど、爽やかなリンゴの香りが鼻腔を刺激して一粒も食べれなかったって言ってました。でもなんかね、そういうのを頑張って作ってくれたおかげで、この太郎ちゃんのお母さん、太郎ちゃんのお母さんの太郎ちゃんのお友達は、あ、お母さんすごい頑張って工夫してくれてるんだなっていうふうに思って、ちょっとね、白ご飯食べれるようになったんだね。それはそれで、いい話かなと思います。続きまして行きましょう。こちら、マザー2さんです。ありがとうございます。私の母親はいつも早起きして走っています。最初、なんか恥ずかしくて、やめれって言ってましたが、今では私も一緒に走っています。母が風邪ひいてるのあんまり見たことないのはそのせいかな。いつまでも元気でいてほしいです。ランニング、ウォーキング、朝早くからされてるのね。すごいね。 アクティブなお母さんだな。でね、今マザー2さんも一緒に走ってるってことで、結構なんか朝のランとかってなんか一緒に走るようになると今までできなかった話がね、その親子だけではなくて、まあパートナー同士とかでもそうなんだけどね、ランの時とかにできるようになったりするっていうのを結構聞くんで、またここでね、親子での関係性が一つぐっと深まってるんじゃないかと思います。まあね、健康にいいですし、まあ早起きもね、体にとっていいことですので、ぜひお母様とマザー2さん一緒に毎朝頑張ってランニング続けてほしいと思います。続きまして、デロンさんです。ありがとうございます。多分世の中で同じ体験したことある人100万人くらいいると思います。今頃の時期から母親が自家製麺つゆを作り出し、麦茶入れと似た容器に入れて冷蔵するので間違えて誤飲してしまうのです。それもほぼ毎年。私もやったことあります。やったことあるっていうか、実家いるときはほとんど毎年体験しました。そして7月から9月は母親が暑さから家事にやる気をなくすので、小学校の頃からそうめん茹でるのが私たち子供の役割でした。麺つゆだけは大量にあるので、週3回くらい晩ご飯がそうめんでした。出された晩ご飯に文句を言わないのが我が家のルールだったので、誰も不満を言わずそうめんを食していました。こんな感じで、カレー3日連続、おでん3日連続などが当たり前だったので、今の嫁と同棲を始めた時に、毎日違うメニューを作ってくれるのが驚きだったし嬉しかったです。最初は喜びばかりでしたが、仕事もフルタイムでやっているのに、毎日なんだかんだでトータル2時間ぐらい台所に立つ嫁の姿を見て、本当に頑張ってるし大変さも伝わるので、ここ数年、僕も台所でご飯を作ったり、風呂掃除とか洗濯物畳みとか、やれることをやっています。偉い。母の日というか、家の中のことを滞りなく回してくれる嫁の日もあっていいですよね。いいよね。絶対嫁の日あっていいと思う。というか、たった一日の特別な日でなくて、毎日夫婦で家事もシェアして、お互いに負担していけば、一緒に映画を見たりとか、ゲームしたりする時間増えていいですよね。母の日からテーマがずれちゃいましたが、母を含む世の中の家事を切り盛りしているすべての人に敬意を捧げますということで、デロンさん、あなた素敵やで、私の中で好感度爆上げ。今日初めてデロンさんと出会ったと思うんだけれども。あ、でもね、なんか、うん、わかるよ。私思うんだけど、そうめんって簡単な料理だと思ってる人結構いるけど、ど真夏にそうめん茹でるの結構大変よね。すごい、大量のお湯で、湯がかなきゃ美味しくないから、世の中のお母さんってすごいでかい鍋でそうめん茹でるのよ。たとえ二人分とかだけでも。で、もうその輻射熱でクソ熱いのに、ね、それをまたね、こう水にさらしてね、キュッと締めたりとか、あと、薬味を切ったりとか、結局なんだかんだで、作業としてはそうめんも立派な一つの料理ぐらい手間かかってるような気がするので、そうめん出されても文句を言わないっていうのはね、それは正解だと思います。そうめん、私の中ではね、結構ね、手間がかかってる料理の一つです。普段どんだけ手抜いてんだよっていう感じなんですけれども。でもね、このデロンさんが今の奥様とその出会って一緒に住んでね、なんだかんだで1日2時間ぐらい台所に立ってるそのお背中を見て、自分も家事頑張って手伝おうっていう形でね、実践されてるのっていいと思いますし、その世の中でね、家事を切り盛りしてくれてる全ての人のために、嫁の日があってもいいよねとかね、感謝する日があってもいいよねっていうのは確かに大賛成です。むしろないのかね、あってもいいよね。もちろんね、嫁の日だけじゃなくてね、旦那の日っていうか、世帯主の日みたいなのもあってもいいと思うんだ。だからね、そういう感じで、なんかね、家の中をね、うまく回していくために、頑張ってる人たちすべてのね、祝日がね、あってもいいと私も思ってる派でございます。ということで、ちなみにね、私のね、母の日なんですけれども、おかんエピソードはですね、私もね、結構母親が、しっかり料理とかを、作ってくださる方、なんですね。まあ、未だにそうなんですけれども。で、思い返してみると、私がね、小4の時に、一時期ね、うちの、その晩ご飯の、普段だったらサラダとかが乗ってるべきスペースに、 あの、カルビーのポテトチップスが乗ってた時期があったの。で、子供なりには嬉しいじゃん。ね、ポテトチップスが晩ご飯のお皿に乗ってるって。でもうちのお母さん、そういうスナック菓子とかをあんまり子供に食べさせるのを良しとしないタイプの人間だったのね。なので、あの、まあ、私たち子供としては普段食べれないものを食べれるのってすっごい嬉しかったんだけれども、でもこれね、つい最近気がついたの。よくよく考えてみれば、あの限られた数日間っていうか、まあ、一週間ぐらいだったと思うんだけど、晩ご飯の皿にポテチが乗ってたのって、うちのお母さんが、あの、末の妹が生まれてまだ赤ちゃんだった頃だから、多分ね、すんごいきつかった頃だと思う。で、もちろん私はもうその時に8歳とかだったし、で、うち弟もいたし、で、うちの父親も、あの、朝も早くて、で、結構ね、あの、うちの母親がしっかり家事しないと気が済まないタイプの人だったっていうことで、やっぱりね、完璧を目指しすぎて、やっぱり乳幼児がいるお母さんってどっか手抜きしないと正直回せていけないと思うのよ。で、うちの父親がね、あの、なかなか、あの、そういう点では、あの、育児に熱心だったかっていうと、そういう感じの方ではね、まあ、あの、なんて言えばいいのかな、亭主関白な九州の男だったので、典型的な、なんて言えばいいんだろう。まあ、あの、世帯主はね、食卓、または床の間の前で新聞広げて座ってればいいみたいな感じのタイプだったんで、まあ、お父さんをディスってるんじゃないんだよ、今ね。なったんで、お母さんがね、一人で抱えてたね、負担っていうのがすごく大きかったから、あの、限られた、あの、ポテチが出ていた数日間は、本当にうちのお母さんきつかったんだと思います。ただ、そのことをやっぱりうちのお母さんはね、私たち子供にはね、絶対もうお首にも出さなかったので、割と大人になってからというか、本当今年入ってから実はあれそうだったんじゃないかなっていうふうに気づいて、でもね、まだお母さんに確認してないので実際はどうだかわかんないんだけど、まあそういう期間があって、未だに私その時のね、ポテチがお皿に乗ってた、まあ子供なりの純粋な喜びもあったんだけれども、衝撃っていうのが結構あったので、なので私としてはあれはね、うちの実家の中で起こった一つの大事件というか、まあ、ポテチ事件だと思っております。ということで、皆様からたくさんご回答をいただきまして、感謝感謝でございます。まあ、母の日ということでですね、割と皆様ね、母の日だとプレゼントいろいろなんか毎年悩んだりとか、あともうね、出かけた先でね、結構もう母の日にはこれはいかがですかみたいなね、ショップからの提案っていうのがいろいろあると思うんですけれども、実際もう準備とかされてますか？私ですね、割と早めに準備するんですよ。なんでかっていうと、あのね、私、母が、お花が大好きなのね。で、ガーデニングも大好きなんですけれども、割と、そういうので、ガーデニングが大好きなお母さんのために、割と珍しい品種のお花とか、お庭にガーデニングで植えられるようなやつとかっていうのをね、お花のメーカーさんとか、お花屋さんとかが割と早めにね、告知で出してくれるのね。で、珍しい品種のお花とかっていうのは株数が限定だったりするので、なのでね、予約で全部がなくなっちゃったりするので、私ね、割とね、4月の段階で、予約を入れておりますので、今年もね、もうそろそろね、お花がもう送られる時期だと思います。私ね、わざとね、母の日よりちょっと前に、届くようにしてるんです。割とね、早めに届く、フライング気味で届くとね、実際うちのお母さんすごい喜んでくれるので、ということで、皆様もしっかり母の日ですね、普段感謝してるお気持ち、伝えてくださいね。ということで、来月はですね、父の日がございますので、まあ、母の日終わったら父の日だよね、ということで、来月のアンケートテーマは、僕の私のおとんエピソードでございます。こちらの方は小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、皆様コメント欄よりご投稿の方をよろしくお願いいたします。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急
サクッ 78.0
FM Naha。Your radio station。Okinawa。
チキシドドン。
こないだナンパされちゃって。
こねた超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介します。今月のこれのコーナーです。今回のセレクトタイトルは先月ご紹介できなかったので、今月に、ちょっと光が反射してるんで大丈夫やで。持ち越しでございます。こちら、これね、お笑いコンビ空手家の矢部太郎さんがお書きになった、大家さんと僕という、本なんですね。こちらの方をご紹介したいと思います。まあ、そのね、お笑い芸人でいらっしゃる矢部さんが、小説新潮にですよ、あの小説新潮に連載を始めたって聞いた時には大変驚きました。しかも内容が漫画の連載ということで、そもそもね、漫画を書いてらっしゃるということもほとんどね、多分ね、インタビューとかでお話になったことのない方だと思うんですけれども、でもやっぱり最初はさ、矢部さんがその、まあ、連載を始めたっていう時に、まあ、お笑いの人がね、書いただけで、ちょっとアドバンテージあるよね、っていう風にね、うがった考え方を私もしてましたし、世の中の反応そういう方もね、結構ご意見多かったんですけれども、でね、正直ね、なので、私もね、そんなに注目して、この作品を見てたわけじゃなかったんですよね。しかしですね、この番組の、小ネタ超特急の準レギュラーでもいらっしゃいます、石川純先生、先生がこの本いいよと私におすすめをしてくださいまして、ある日で予想してなかったんだけど、グッてくる話が結構いっぱいあったっていう風におすすめしてくださったんですよ。で、石川先生ご自身が連載されている新聞の書評にこのタイトルをね取り上げまして、そこでもかなり話題になりました。まあね、石川先生が書評に書かれたということで、しかもね、私にね、直接ね、この本はいいよっていう風にね、言ってくださったんで、もう読むよね。読んだよね。もうグッときたし、心がね、ギュッてなるね、ページがいくつもありました。まあ、漫画家として、矢部さんは、実績があるわけでもないし、漫画家になりたいと思って訓練されてたわけでもない方なので、絵が上手いわけでもないんですよ。まあ、すごい味のある絵といえば、ちょっと、これ、大丈夫かな？反射してないかな？味のある絵と言えばいいのかな？なんか、うまいっていうわけじゃないのね、とにかくね。で、別にこう、凝った、絵柄とか画角とかアングルとかをね、考えて、絵を描かれたり、ページ構成をされる方でもないんですけれども、とにかく、シンプルで、味があります。でね、物語はこれ実際のお話なんです。矢部太郎さんご本人と下宿されてる先の大家さんのお話なんですね。基本このお二人しか出てこないということで、ご高齢で、上品で、そして世間連れされていない、世間連れしていないマイペースな大家さんと、そこに下宿している矢部さんの距離感が、その引っ越した当時は、やっぱりね、大家さんと、まあ、棚子っていうかね、まあ、下宿人ということで、ちょっと距離感あったんですけれども、ちょっとずつ近くなっていく様子と、そのね、距離感が、親しき中にも礼儀ありのままに保たれているところが、大変好印象でした。お互いに踏み込まない。仲がだんだん良くなってくるけれども、お互いにお互いの土俵の中に、土足で入り込まないっていう距離感がね、本当に印象が良かったです。で、大家さんが時々話される言葉のその深さにね、グッとくるんですね。やっぱりね、ご高齢っていうことで、実際に東京の、東京大空襲とかを経験されてる、世代の大家さんなんですね。で、普段はそういうことを話されないし、なんて言えばいいのかな、こう年長の人が、まあ、年若の人間に語って聞かせてあげようっていう話の仕方を全くされない人なんですけれども、何かの折に、で一言おっしゃることが、そのやっぱりそういう経験を踏まえた方なんだなっていうふうに思って聞くと、この人が抱えてきた重さとか悲しみとかの大きさってすごいんだなっていうのをね、やっぱり端々に感じさせる部分があったりして、でね、そういうところで、ぐっときましたし、また矢部さんのお人柄がね、矢部太郎さんってお人柄が良くて、すごく、そのね、人柄の良さでお友達が多いっていうのがね、話題ではあるんですけれども、その矢部さんの人柄が、このタイトルに奥行きをね、与えてるってことを読んでみたら皆さんね、きっとすぐにお気づきになると思います。まあ、大家さんと僕というね、タイトル通りに、このお二人を中心にした日常の話なんですね。朝挨拶したとか、ちょっと一緒にね、お買い物付き添って一緒に出かけましたとかっていう、そういう日常の話なので、取り立てて盛り上がるエピソードとかっていうのは何もないんです。ただ、大家さんと矢部さんの日々を淡々と描いた作品となってまして、 でもね、私たちが普段過ごしているその日常がすごくかけがえのないものだということを知っている大人の人こそ、この作品の奥深さに本当に気づいていただけると思いますので、ぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。こちら、ご紹介しましたのは新潮社から出ております矢部太郎さんの大家さんと僕でございました。ちなみに次回のご紹介はですね、こちらはね、私ね、表紙買いしちゃいました。変なものを見っけというこのタイトル、これですね、博物館で働くことになった主人公のお話なんですね。博物館の裏側が実際どうなっているのかということで、この研究者の人たちのお話が書かれております。これね、あのミュージアム系のね、あのお話とか映画大好きの人にはね、ぜひ読んでいただきたい沢原智さんの変なもの見っけ、今ですね、一応私が確認できている中では、最新刊は2巻となっております。こちらの方を次回ご紹介しますので、ぜひお楽しみ趣味になさっててください。小ネタ超特急、今月のこれのコーナーでした。ドゥヤッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急
78.0 FM 那覇。Your radio station.
ティクトゥン。一日一善。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいわというネタについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということで、お時間許す限りこちらの方行きたいと思います。まずはですね、まさかのゲームにまさかの音楽がついているということで、こちらの方からご紹介しましょう。これはですね、ゲーセンのアーケードゲームのお話になるんですけれども、アーケードゲームの基盤、プラットフォームのメーカー、エクサアルケイディアから年内リリース予定の新作ゲームの情報が発表され、いろいろな意味で、小ネタに取り上げるから普通じゃないよ、いろいろな意味で話題になっております。そのゲームタイトルはクンフー VS 空手道ということで、こちらですね、クンフー、柔道や琉球空手、ジークンドー、ハプキドー、キックボクシング、レスリング、カポエーラ、アメリカ空手、忍術など、多種多様な格闘技の使い手となって戦うアーケードの格闘ゲームの話題でございます。このクンフー VS 空手道というタイトルなんですけれども、一応リリース情報に誰でも遊べる、とデカデカと書いてあるので、これはね、コアな格ゲーファンだけでなく、ライト層とか初心者でも、私はね、もうアーケードの格ゲー全然できないんですけれども、そういう私みたいな初心者でも楽しめるシステムになっているのではないかと、話題になっております。現在ですね、 YouTube でゲームのプレイ画面見ることができるんですけれども、まあ、これ分かる人がね、書いてたんだけれども、中国武術だけでもかなりの流派が採用されているらしく、なんでここまで格闘技の数を多くしたのか、むしろその説明が聞きたいとネットで話題でございます。まあ私がね、さっき言っただけではなく、本当に多種多様の、でね、琉球空手がわざわざね、琉球空手として独立して使い手がいるっていうのもね、注目度だと思うんですけれども、しかもこの、クンフー VS 空手道公式動画、ゲームじゃないとこですごいんですよ。実はですね、この動画についている音楽が、小柳ルミ子さんの私の城下町のすんごい中毒性のあるやばいミックスが延々ループしてるんです。うん、これね、聞いたらやばいなって本当に思うんですけれども、もうね、世の中にはこれね、音楽でこういう体験したことあると思うんですけれども、もう一度聞いたら前の自分には戻れないやばい音楽って世の中にはあるんですよ。なんかね、脳が侵食されていく系のね、やばさを含んだ音楽なんですけれども、このクンフー VS 空手道バージョンの小柳ルミ子、私の城下町は間違いなくこのヤバい系の音楽でございます。ちょっと心が疲れている時には聞いちゃいけないタイプの音楽なんですけれども、このヤバい私の城下町が単に動画の BGM なのか、実際にゲーム本編で流れるのかは全く情報がね、今のところないんですね。でもゲーセンの格ゲーコーナーでこれが流れてたら、ちょっとそのフロア大丈夫なのかなってね、私勝手に心配しております。 動画が見たいわっていう方はですね、エクサアルケイディアさんの公式ツイッターから、4月の26日のツイートの投稿をたどっていただければ、この動画にリンクしております。これ以外でまともにたどり着けるリンク先がないのが不思議なんですけれども、もう一回言うわね、エクサアルケイディアさんの公式ツイッターから4月の26日のツイートの投稿を遡ってください。そこで出てくるカンフー VS 空手道の動画、これ探してみて、小柳ルミ子さんの私の城下町、すんごいやばい中毒性のあるミックスがどんな感じなのかを実際に体験していただければと思います。続きましては、長年不思議で厄介だったあの問題、とうとう解決策がシェアされましたということで、これはね、女子とかでもあると思うんですけれども、瞬間接着剤、まず使ったことないわって人いないと思うので、誰しも一度ぐらいは瞬間接着剤って使ったことがあると思うんですけれども、あれでたまにさ、瞬着使った時に、白いもやみたいな、周りが濁る、あれがふわーって広がるの分かる？プラスチックとかで、接着した時に、あのもやが結構目立ったりしたら、もう凹むしかなかったんだけれども、最近ツイッターで知ったんだけどね、瞬着使った時の白いもやもや、なんと、ベビーオイルで消えるんです。これすごいよね。すごくない？私初めて知って衝撃だったんだけど、これもやもやの部分にベビーオイルを塗り込んで、普通に拭き取るだけ。しかもついたばっかのモヤモヤだけじゃなくって、結構前にくっついてモヤモヤがついたまんまのやつでも消えるんですよ。これベビーオイルね、まあ普通普段の生活でベビーオイルね、女子だと割と使いがちですけど、男子で持ってないわという人、100均でベビーオイル買えます。皆さんこの情報ぜひ今知った瞬間からご活用ください。そして周りにシェアしてください。瞬着のあの白いモヤモヤ、あれね、ベビーオイルで消えるんです。ただしね、オイルつけると、色が変わっちゃう染み込む系のやつとかはもちろん使えないんですけれども、プラスチック系とか金属系だったらあれいけるので、オリーブオイルを塗り込んで、こすり込んでね、指で。で、その後ティッシュで拭き取るだけでいけますので、ぜひご活用ください。ということで、続きましては、e スポーツの話題でございます。e スポーツをオリンピック競技にとかで日本でも盛り上がってますし、まあ、スポーツとして新たな種目としての注目度は高いと思うんですけれども、そんな中ね、本当にひどい出来事があったので、ちょっとこれね、空気重くなるかもだけどね、ぜひ小ネタでご紹介したい。それが発覚したのはつい最近、5月3日のことです。リーグオブレジェンドの日本プロリーグ LJL を2015年から盛り上げ、ペンタグラムの3回の優勝の立役者でもあるトッププレイヤーダラさんの突然のツイートでした。ダーラさんは、海外の方なんですね。なんですけれども、わざわざ日本に来て、日本のプロチーム、ペンタグラムに所属したんです。で、所属した際に、入国管理局から発行される在留カードという、まあ日本での大切な大切な身分証明書を、チームのオーナーが代表を務めるワイズエージェンシーになんと取り上げられてしまいました。在留カードっていうのは、日本に中期、長期滞在する人に対して発行され、法律ではその人本人が常に携帯することを義務付けられている身分証明書なんです。なので、本人が持ってないっていうことは、それだけで法律違反なんですね。で、これだけを理由に、入国管理局にしょっぴかれるっていうのも、普通にある話なんですよ。なのに、その在留カードを、チームのオーナーが代表を務める、企業に取り上げられてしまうという、で、在留カードは定期的に更新が必要なので、ダーラさんは、ワイズエージェンシーに返してほしいと申し出たところ、なんと在留カードは所属チームの所有物であるという理由で返却を拒否されたそうです。また同じチームに所属している海外の、タッスル選手にも在留カードは所属チームの所有物であると説明した上で、まあ、一回更新の際に返すんですよ、その選手には。でもまた終わったらチームに返せと。で、これ返さなかったらビザの更新に悪影響が出ますよっていう虚偽の情報を与えて、カードを提出させ本人には持たせていなかったということがこの度分かりました。 で、リーグである LJL はこの行為に対してチームオーナーとワイズエージェンシーの担当者に3ヶ月の出場停止のペナルティ、チームにもペナルティを与えましたが、よく考えてみて、これってそういう話じゃないよね。これ刑事事件になり得る話ですし、これって立派な人権侵害なんですよ。本人の身分もこの国で唯一証明するものを、だってね、何の根拠もなく、まあ、根拠があってもこれ剥奪しちゃいけないんだけれども、本人から取り上げたんですよ。で、この、在留カードを持てなかったせいで、彼はチームの移籍の手続きが進められなかったんですね。本人が、フィールドとして活躍できる場を、これで奪ってしまったっていうことになったんですよ。で、彼は他のチームに移籍する際に、そのね、まるで人質のように在留カードを取り上げられたままで、ダールさんは世界トップクラスの実力を持っている有名選手なのに、その力を発揮する場を奪われ続けて、で、ようやく移籍ができて、ファンがまた彼のプレーを見られると思っていた矢先の5月3日のダーラさんのツイートが、以下でございます。ローマ字表記の日本語で彼がツイートしたのは引退しますということ。そして日本のこのワイズエージェンシー、そして、ペンタグラムで受けたひどい出来事で健康面が壊れてしまった。正直言うと、これね、本人が、正直にお話しくださったんですけど、心が壊れてしまって、プレーができなくなってしまったということ。そして、相手から謝罪が一切なかったということ。そして、応援してくれたメンバーとファンには感謝してるということが、連投されてたのね。で、プロゲーマーは、チームに雇用されて、まあ、雇い主と雇用者っていう関係にもなるわけですけれども、言葉悪いけどさ、日本のチームオーナーが、こんな人としてやっちゃいけないことやってて、リーグの方もこれね、3ヶ月出場停止のペナルティだけで、済ませちゃってるのって、はっきり言って、日本の恥だと思ってます、私。すごい恥知らずな真似を、リーグもチームもやってしまってるということで。で、日本リーグをね、わざわざその来日して、日本に住んでまで盛り上げてくれた、トッププレイヤーの心を粉々に砕いて、その先のね、未来まで潰してしまって、なんでこれを内々で済ませてしまっているのかということをね、もっとね、私たちね、取り上げないといけないと思うんですよ。で、まあ、オリンピック種目になろうかというスポーツならば、中立的第三者による監査、監視のシステムを置くべきですし、なんか発展途上のコンテンツが、得てして村社会になりやすくて、往々にしてそれは悪質なコミュニティになるっていう現象の分かりやすくて、なおかつ最低でゲスな事例を日本のリーグがやってしまったっていうことにね、私本当に心底心からがっかりでございます。で、日本がね、これ報道してないんだけれども、ほとんどのね、ところでこれ取り上げてないんだけど、先に海外の方で報道は広がってます。いろんな各国の人たちがこれをですね、日本語訳にして、この内容を伝えて、シェアしたり報道していたりするのに、なぜ日本国内ではこれをあまり広く取り上げてないのかっていうことに、心から私ね、ちょっとね、怒りを感じて、と同時に日本でこれが行われたっていうことに本当に恥ずかしい思いをしております。そしてですね、昨日ようやっと、リーグ LJL は全チームのコンプライアンス徹底と選手のための相談窓口の設置を声明として発表いたしました。もしですね、今回公になってそのペンタグラムのその海外選手に対するひどい扱い以外にも、他のチームでね、もしかしたらそういう風な形で、なんて言えばいいのかな、こう、雇用者として、すごいひどい目に遭ってる方がいるのであれば、ぜひ相談してほしいっていう窓口がようやく設置されたのかっていうところがありますので、こちらについてはですね、まあ、今からどういう形で、公平、公正に、そしてたくさんの人が、プレーできる状態になるのかっていうのも、私はしっかり、見ていきたいと思います。ということで、そしてですね、聞こえてまいりました。こちら、小ネタ超特急の、ストロベリーナプキン、さようならセネダーで、小ネタバージョン、聞こえてきたんですけれども、まだまだね、ご紹介したいネタなどがあったんですけれども、とりあえずこれだけは言っとく。まだね、日にちは決まってないんですけれども、富士急ハイランドが、7
7月の中旬からなんと入場料を完全無料にすることを本日プレスリリースで発表いたしましたので、皆さんもこれね、あの富士急ハイランドのプレスリリースネットで読めると思うので詳細をご覧になってください。ということでエイミーの小ネタ超特急、そろそろお別れの時間でございます。次回のオンエアは6月13日夜7時からとなっております。エイミーの小ネタ超特急ブログにも今回ご紹介しましたタイトル、そしてポッドキャスト YouTube も掲載しております。アンケート募集の枠もブログの方でアップいたしますので、ぜひぜひチェックしてください。番組のツイッターもやっております。小ネタ超特急で検索してぜひぜひフォローしてやってください。アンケートご投稿いただきました皆様、たくさんのご投稿ありがとうございました。それではさようならセレナーで小ネタバージョンを聞きながらお別れです。次回は6月13日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエミーでした。それでは皆さんさようなら、つゆやねー、
さようなら、さようなら。